今朝はご一緒に出エジプト記の3章からですね、学びたいと思っておりますが、はじめに3章の1節から6節、6節までを朗読します。モーセは舅でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒れ野の奥へ追って行き、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。道を逸れてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道を逸れて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼が、はい、と答えると神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。とりあえずそこまでにしておきたいと思います。これは80歳になったモーセがミディアンの荒れ野で神様と出会い、神様から証明を受けた、使命を受けたという、そういう物語なんですね。エジプトでの失敗と挫折の後、モーセはミディアンの野に逃れました。そして40年もの間、そのミディアンの祭司であり、また自分の、奥さんのお父さんですね、舅となったエテロの羊を飼う、その羊飼いとしてですね、生きていたんですね。ある日モーセはいつものように羊たちの群れを荒れ野の奥へ追っていきました。そして神の山ホレブという、これはシナイ山と別名呼ばれますけれども、そのふもとにやってきた。そしてそこで不思議な光景に出会ったっていうんですね。それは芝が燃えているんですが燃え尽きない。モーセは大胆にも、一体これはどういうことだろう、この不思議な光景を見届けようと近づいていったんですね。すると神様はその燃える芝の間からモーセに声をかけられたっていうね。モーセにとっては、長い人生の中でも初めてと言ってくらい、言っていい、その神様との出会いということなんだと思いますね。それにしてもなぜこの時神様は火の中のこの燃え尽きない芝の、おそらく幻なんだと思いますが、それを見せたんだろうか。ある学者はこう言います。一つには単純にモーセのこう注意を引くため、火が燃えてるって、今でもそうですけどね、火事だって言ったらやっぱり野次馬が集まってきますよね。そういう意味でモーセの注意を引くためだろうと言われますね。しかしそれ以上に大切な意味がある。それは聖書の中で火というのは、いろんな意味に使われることがありますが、一つ大きな、象徴として、試練の象徴として火が聖書の中で用いられることが多いですね。そういう意味ではエジプトで試練の中にあったイスラエルの民のことを、指し示している、そのことをモーセにこう思い起こさせている、そういう意味があったんじゃないだろうかっていうんですね。モーセはこの40年間エジプトから遠く離れたミディアンというところにいたわけですけど、その荒れ野で羊飼いをしていたわけですが、しかしおそらく一日たりともそのエジプトにいる同胞の民、イスラエルの人々を忘れたことはなかったんだろうと思いますね。彼らは一体今どうしてるだろうか、大丈夫だろうかってね、そういうことを思いながら心にいつも気がかりでありつつですね、この40年間来たんだろうと思います。しかしちょうどこの火の中の芝が燃え尽きることがなかったようにですね、エジプトにいる神の民、イスラエルの民族も燃え尽きることも滅び去ることも決してありませんでした。それはどうしてかというと、この芝の中に御使いがいたってね、この幻の中にね書かれてあるように、イスラエルの民、神の民の中にも神が共にいたから、イスラエルの民は決して燃え尽きたり、あるいは滅び去ったりすることはなかったと言っていいんだろうと思いますね。これはイエス・キリストを信ずる私たちも全く同じでして、私たちの生活の中にもさまざまな試練って襲ってきますけれども、私たちがし かりイエス様とつながって、私たちの心の中に、生活の中に、意識のど真ん中にイエス様がいてくださるときに、キリストがいてくださるときに、私たちは決して燃え尽きたり滅び去ったりすることはないということですね。これは何千年も昔の神の民イスラエルと今を生きる、この21世紀に生きるクリスチャンは全くそういう意味で同じ原則の中に保たれている、生かされていると言って間違いないというふうに思います。その時、神様はモーセに声をかけられました。モーセよ、モーセよと呼びかけたんですね。するとモーセはこの時、はいと答えたって記されてますね。新共同訳聖書でははいなんですけど、新改訳聖書でははい、ここにおりますって訳されてるんですね。もう少しこう丁寧に説明されてます。はい、ここにおりますって。もし神様が私たちに声をかけられたなら、第一に大切なことは、はい、ここにおりますとモーセのように答えること。これはとても大切なことですね。それはいつも神様と向き合いながら日々を生きている、いや瞬間瞬間を生きているってことです。突然神様が声をかけられてね、あ、ちょっと神様まずいんでちょっと待ってくださいってね、突然お客さんがやってきてね、家の中片付けてからっていうのと似てますよね。神様の前になんか 見られたくないような状況、見られたくないようなその生き方、あり方っていうものを私は極力なくしていかなくてはいけない、いや全くなくしていかなきゃいけない。いつでも神様が共におられて、神の光の中に自分の生活を生きる、自分の心を保つ、これがとても大切なんだと思いますね。そういう意味でモーセは、はい、ここにおりますと答えることができた。それはモーセが荒野の中にいても神様への信仰を生きていたということができるんだろうと思いますね。まあ、しかし、はい、ここにおりますということだけではまだ足りません。モーセからずっと後の預言者イザヤという人が若い頃にやはり同じように神様から御声をかけられたということがイザヤ書に出てきますね。そのイザヤ書の中でイザヤは神様に何と答えたか、今日の週報にも書いておきましたが、イザヤ書6章8節ですね。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った、私がここにおります、私を使わしてください。私がここにおりますっていうだけじゃなくして、私を使わせてくださいと自分を神様にお委ねし明け渡していくという、このことがとても大切なことになってきますね。実はこれは 来週次回詳しく見ますけど、モーセはこの点においてちょっと戸惑ったんですね。はい、ここにおりますまでは言ったんですけど、私を使わせてくださいって言えなかったんです。なかなか、まあ、いろんな事情があった、後で見ますけれどもね。モーセはこの点でなかなか応答ができなかった。しかし神様はこのモーセにこう言いました。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。と、この聖なる土地、まあ、聖所と言っていいと思いますが、この清いところに場所に入るときに履物を脱ぐというのは古代の東方社会の習慣であったと言われていますけれども、神様はここでご自分が清いお方だということを示されました。そしてその清い神の前に履物を脱ぐっていうのは、神の前にへり下るということを意味している行為なんですね。神様の支配を認める、自分は神に支配されるものだ、神様に、の御前にへり下るものだということを示す行為であるというふうに言われてますね。さらに神様はこの時モーセに、私はあなたの父の神である、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると仰せられましたね。これはモーセの目の前に現れ、モーセに呼びかけられた神様がただ聖なる神であるっていうだけじゃね、まだどの神だかよくわからないわけで、その神はモーセが幼い頃両親から伝え聞いてきた神様であり、天地の造り主であって、イスラエルを選ばれ、イスラエルの先祖たちと契約を結ばれた、まさにあの神、まことの神であるということを神様はここでモーセにはっきりと伝えたと言っていいと思います。その時モーセはまことの神の声を聞いたために非常に恐れました。イスラエルの人々は神様をまともに見ちゃったら死んでしまうって本気で信じてたんですね。ですからモーセはこの時聖なる存在の神様を見ることを恐れて顔を覆ったって言われてますね。まあ、そういう意味でモーセにとって神様という方は本当にリアリティのあるそういうお方であって、これはまさに神との出会いのその瞬間であるということができますね。 皆さんそういう意味で神様を本当に生き生きと目に見えるお方として、目の前に私と共にいるお方として見ていらっしゃるでしょうか、あるいは受け止めていらっしゃるでしょうか、その神様とこう向き合って生きていらっしゃるでしょうか。クリスチャンの信仰にとってこれはとても大切な土台となる姿勢、あり方と言っていいと思いますね。毎朝起きるごとに、ああ今日も一日始まるなって、それで終わるんじゃなくて、神様今日も一日私と共にいて、この私の一日を守り導き祝福してください、あなたと共に歩ませてくださいと神様に向き合って一日を始めていくこと、これはとても大切なあり方と言っていいでしょうね。さて、このように主の御前で靴を脱いでへり下ったモーセに向かって神様はさらに語りかけられました。そしてそれはモーセにそのこれから、計画されているご自分のご計画を知らせるとともに、その計画の中でモーセの使命を与える、使命を伝える、そういう言葉であったことがわかります。7節から10節を読んでみたいと思います。7節、主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、死と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。神様はここでエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知ったと言われてますね。神様は見て聞いて知ってくださるお方であるということがここから分かりますよね。また神様はそれゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、父と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上ると、ね、下って行き救い出し導き上ると宣言された。こんなふうにイスラエルの神様は見て聞いて知ってくださる方であって、その上で自ら働きかけ積極的に主体的に行動される方であるということがはっきりわかりますね。これはとても大切な神概念でありまして、神様というお方はね、清いところにこう鎮座増しましてね、で人が使える、人を奉仕させることを求めるようなそういう神じゃないってことです。自ら神と共にいて彼らの状況を見て、そして聞いて、そして知ってくださるお方であって、その情報に基づいて自ら積極的に働きかけてくださる、そういう方だっていうことですね。世の中にはいろんな宗教がたくさんありますが、そしていろんな神様が伝えられていますが、聖書で描かれた神様っていうのは本当に素晴らしい神であるということがはっきりわかります。それを比べてみるといいかもしれませんね。神概念というのはすごく重要でして、私がどういう神を信じているか、そのもとはやっぱり聖書しかないですからね。聖書が神を何と教えているか、結構クリスチャンがね、この神様概念がずれてる人が多いんですね。なんでかなって不思議に思いますけど、やっぱり御言葉の理解がどっかでずれちゃうんでしょうね、いつの間にかね。神様ってどういうお方かということをやっぱりはっきりと御言葉から私たちは正しく知っていくことが必要だ。神は神の民と共にいてくださって、見て聞いて知ってくださるお方、そしてそれに基づいて導き出してくださり救い出してくださる、そういうお方だということ、働いて生きて働いてくださるお方だということをしっかり心に留めていただきたいというふうに思いますね。神様はモーセに、今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わすと言われました。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだとね、この使命をここで与えたわけですけれども、これはモーセに神様とイスラエルの民の間の仲介者としての使命を与えたということができると思うんですね。モーセは神様と民の間に立って、 神様からのメッセージを民に伝え、民の必要のすべてを神様にまた伝えるというね、まあ、そういう仲介者としての役目、そういう意味でのリーダーとなっていったということができると思います。この時モーセはそのように神様のこれからのご計画と神様からの証明の声を聞いたわけですけれども、いくつかの質問と言ったらいいんでしょうかね、神様に問いかけをしたということが続いて書かれてあります。11節を見ていただきたいと思いますね。モーセは神に言った。私は何者なのでしょう、何者でしょう、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。以前のモーセならば、おそらくこれ神様がね、行けって言ったんですけどね、喜んで、はい参りますっつってですね、進んでイスラエルの解放者としての自分を捧げていったんだと思いますね。しかしこのミディアンのアレノの学校でモーセは謙遜を学んできました。40年もかけて、そして自己の無力を悟っていたんですね。つまりこの時のモーセはもう以前のモーセではなかった。40歳の頃の血気盛んなね、自信満々のそういうモーセではなくなっていた。以前のモーセはファラオの娘の子、まあ、つまり王子様として育てられたわけですけれども、しかしエジプトから逃げ去って一介の羊飼いとなっていた彼に今どれほどの力があるか、これはモーセ自身が嫌というほどもう分かっていたんですね。そういう思いから、私は何者なのでしょう、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですかとね、そういう質問を神様にしたんだと思いますね。ある人はこの時のこのモーセの質問っていうんでしょうか、この言葉を捉えて、これはモーセが不信仰であったんじゃないだろうかっていう人もいます。皆さんどう思われますかね、この言葉。まあ、確かに、まあ、次回詳しく見ますけど、4章を見るとね、モーセは神様が行けって言ってるのに、いや私じゃない、他の人を使わせてくださいって拒絶してるんですよね、まあ、そういうところを見るとちょっと不信仰かなと思っても不思議がないんですが、まあ、しかしその4章に行く前のこの3章では不信仰とまではいかない、そういう、状況ではないかなと思うんですね。この3章でモーセは自分に与えられた任務の重大性と、それを遂行するにあたってのさまざまな困難を思ってね、こういう疑問を神様にぶつけたんじゃないだろうか。なんつってもモーセはエジプト王家の中で育ちましたから、そのエジプト王家の力っていうのを嫌というほどよく知ってますからね、あんなエジプトの王家に向かってね、こんな一介の羊飼いが何ができるだろうかと考えるのもある意味では自然であったと言っていいんじゃないかと思います。そういう意味ではこれは決して不信仰、積極的な不信仰というよりも、本当に自分の無力さを悟り謙虚になったモーセの、まあ、自然な発言、当然起こってくるような発言であったと考えても決して間違いではない。モーセに与えられた使命の大きさに比べれば、今のモーセはあまりにも小さな存在になっていたということですね。まあ、しかしここが大切ですけど、これ前回も言ったことですが、実はそうだからこそ、つまり小さなモーセになったからこそ、モーセは今神様に用いられる器としてふさわしいものとされたっていうことですね。そうでなかった時の彼は自分の力に頼って、自分の力と自分の、頑張りとね、そして自分のその名声と自分のその身分ね、そういうことによってことをなそうとした、つまりイスラエルの民を救おうとしたんです。でもそれは失敗に終わった、挫折に終わった、そして40年経ってしまったってことですよね。それをモーセは嫌というほど身に染みて分かっていた。だからこそ今新たに行けって言われてもね、こんな小さなものが何ができるでしょうか。でもそれはむしろモーセが神の器として、用いられる器としてふさわしいものになったという印であると言ってもいいんですね。自分の力ではなく神に頼るということですね。そのようなモーセに対して神様は答えられました。12節、神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。 あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。神様の答えは、私は必ずあなたと共にいるというものでした。モーセにとって必要なのは、彼自身の人間的な力でも身分でもなく、主なる神様が共におられるということですね。そしてその神が、私があなたを使わすというその事実こそが大切なんです。人間的にどれだけ優秀であるとかね、どんな身分であるとかね、そういうことじゃないんですね。神様がモーセと共にいて、神様がそのモーセを使わしたっていうね、それによってモーセは神の器として用いられていくことができる。それこそがモーセに与えられた印だって。つまり印って神が共におられるってことなんですよ。そういう意味では皆さん、これね、モーセだけじゃなくて、私たちもクリスチャンであるということの印、あれ、私たちがキリストの体、教会であるということの印は何でしょう。同じですね。神が共におられるってことなんですよね。立派な教会堂があるとか、聖書をどれだけ知ってるとか、どれだけ頑張って奉仕してるとか、まあ、みんな別に悪いものじゃないんですけどね、あっていいんですけど、でもそれは印じゃないんです。本当の印は何か、それは神が私と共にいてくださるということ。神が私たちこの群れと共にいてくださるということ。そういう意味では、私たちはこの礼拝に何を求めてくるか、何よりも神ご自身と出会うことを求めてくる。神がこの場におられて、私たちと出会ってくださり、私たちに語りかけてくださり、私たちと共にいてくださり、私たちと共に歩んでくださる、そのことを期待し、そして慕い求め、ね、そのことをしっかりと確信して、確認してね、帰っていく。それが礼拝にとって一番重要なことですね。その神の出会い、神様の心から褒めたたえ、その中で力づけられていくということ。礼拝ってやっぱりそういうこと、そういう場なんですよね。普段の生活の中でもちろんそれは必要なことです。毎日そうやって神を求めるんですが、やっぱり一人って弱いですから、共に集って、神の家族が、キリストの体が一つとなって神を求め、神を体験していく。キリストの体と私たちはされているわけですから、そういう意味で共に集い、イエス様の臨在を仰ぎ見、イエス様が共にいてくださることを確信して、それぞれの生かされている場に帰っていくこと、これがクリスチャンとして信仰をしっかり生きていくために重要な土台となるものだと言っていいですね。皆さん、そういう意味で今朝ここにね、ああ神が今日もこの小さな、ね、交わりの中にいてくださるようにということを期待してね、求めて来てくださったでしょうかね。あるいは祈って来てくださったでしょうかね。教会が本当に力強くなっていくのは祈りですね。それは形式だけの祈りじゃない、本当に主を慕い求める思いから湧き上がる祈りです。祈りがなければその力は絶対にありえないんですね。祈りが変わらなければ、私たちは本当の意味で力づけられていかないとはっきり断言することができますね。私たちの祈りが変えられていくこと、祈りの生活が立て上げられていくこと、これは信仰の土台を立て上げるという意味でとても重要なことなんだろうと思います。神様は人を使わすだけではなくして、使わしたものと共におられる方です。使わされたもののうちに必ず臨在される、ね、新約聖書のマタイによる福音書というところの一番最後28章にね、イエス様がいよいよもう天にお帰りになる、復活したイエス様がね、天にお帰りになるという直前に、ご自分の弟子たちを集めて彼らに使命を与えました。全世界に出て行って、あらゆる国の人々を私の弟子にしなさいっていうね、これ大宣教命令って言われる有名なイエス様の、まあ、遺言とも言えるような、言葉の一つですけれども、イエス様はそのように私たち弟子たちを、キリストクリスチャンたちを世界に使わすんですね。でも使わしてね、さあ自分の力で頑張ってやんなさいじゃないんです。イエス様はその大宣教命令の一番最後に、私はあなた方と共にいつまでも一緒にいますって、そういう約束をくださって、あなた方を使わしますと神様はイエス様はおっしゃる。そして私もあなた方と一緒に行きますよ、これがイエス様のやり方ですね。でも時々私たちがそれを忘れる。はい、わかりましたって行くんですけど、自分勝手に行ってしまう、イエス様を置き去りにしてしまうって危険があるわけで、 イエス様の知恵とイエス様の助けがなければ、私たちがどんなに意気込んでいっても何もできません。イエス様の知恵をいただき、イエス様の力、導きをいただいてこそ初めて神様に用いられるものとなっていく。そういう意味で、主と共にいるということ、主が共におられるということをいつでも求めていくことが何より大切なんですね。それが日々の祈りでもあり、ディボーションでもあり、こうした礼拝なんです。だからこれをおろそかにしていたら、主をおろそかにしているってことなんですよね。主が共にいてくださるということを私たちは求めていないということですよね。それ以外に求めようがないのです。本当に礼拝を喜びとする、それは主を喜びとする、それが人間が作られた根本的な目的ですから、永遠に主を喜ぶということ、それを通して神の栄光を表すということが私たちが作られた目的ですから、それを求めていくときに私たちは本当の意味で力づけられ、本来の私たちの生き方というものを取り戻すことができると言っていいと思いますね。ともかく神は、使わす神は私たちと共にいてくださる神であるということ、しっかりと心に受け止めたいと思いますね。さて、モーセはさらにもう一つのことを神様に問いかけました。13節をご覧ください。モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らに、あなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らは、その名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうかと。ね、まあ行きますってモーセはここで言ってますよね、だけど行って神様が現れてこう言ったんですってね、イスラエルの人々に言ったら、その名は一体何かって尋ねられたら、なんて答えたらいいんでしょうかっていうことですね。ここでイスラエルの人たちが、その名は一体何かと問うに違いないっていうのは、彼らは神様を全く知ってないと、分かってないと、そういう意味じゃないですね。イスラエルの民は、アブラハムの時からずっと神様に選ばれた民ですから、まあ、エジプトでだいぶ不信仰な状況にはありましたが、でもやっぱり自分たちの神を崇めて礼拝していたんだと思うんです。そういう意味で神様を知っていたはず。じゃあモーセに何を問うかっつったら、あなたに現れたという神様はどんな新しい啓示をあなたに与えたんでしょうか、ね、そういう意味で神様の新しいその姿をね、どういう意味であなたに表してくれたんでしょうか、それを教えてくださいということを彼らが問うてきたら、私は何と答えたらいいんだろうかというね、そういうまあ疑問であったろうと思われますね。そして神様はモーセに答えて言いました。14節、神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだ。私はあるってなんか不思議な名前ですよね。実はこの私はあるという名前は、言語を見ると、ね、ヘブライ語ですけど、過去形にも現在形にも未来形にも訳すことのできる言葉だって言われてるんですね。不思議な言葉ですね。過去形にも現在形にも未来形にも訳せる、そういう言葉が使わせる、これが私はあるって、そのあるっていう言葉の意味なんですけど、つまりこれは神様という方は永遠の昔から存在し、今現在ももちろん存在し、そして未来の永遠の未来に至るまでもずっと存在されるお方だ、変わることのなく存在されるお方だということを意味する名前だということですね。私たち人間はね、たとえファラオのような、ね、立派な、ね、権威を授かったものであっても有限です。ある時生まれて、ある時死んでいる。でも神は永遠の昔から現在も、そして永遠の未来に至るまでいつでも生きておられる、変わることのないお方だということですね。またこの名前の中には、神は他の何者にも依存しない独立した自尊的な方であるという意味も含まれている、ね、つまり何か他のものによって荒らしめられている存在じゃなくて、自らそこにあるもの、誰にもより頼まず自らあるもの、しかも永遠に変わらない、そういう存在、すべてのものがそこから生まれ出てきた、そういう意味で第一原因と言いますけど、すべてのものの第一原因であるお方だということも意味しているということですね。なんでこんなことを神様はわざわざモーセにこの時知らせたかって言ったら、まあ、先ほども言いましたが、 この世の中のすべては移り変わっていくんです。しかし神様は決して変わることのない、永遠から永遠に至るまで変わることなく存在される方だ。しかもこのお方はさっきも見たように人間から遠く離れていらっしゃるお方じゃなくて、神の民と共にいて彼らの様子を見聞きそして知ってくださるお方、その情報に基づいて彼らのところに下ってきて彼らを救い出して導き上ってくださる、そういうお方だということも明らかですよね。たとえどんなにあのエジプトのファラオが強くて恐ろしいほどであっても、この永遠の神様に比べれば小さな小さな存在でしかないのだ。だからあなた方は安心していいのだ、私により頼んでいいのだっていうね、そういう思いを神様はこの名前の中に込めてモーセを通して人々に伝えようとしたと言っていいと思いますね。まあ、ここにいらっしゃる皆さんは神様を知っていらっしゃる、神が永遠の神であることも知っていらっしゃる、全能の神であるということも知っていらっしゃる。私たち人間は有限だけど神は無限のお方だということも知識としては知っている。でも現実にファラオの前に、ファラオの背の権威の前に脅威を覚えていたイスラエルの民が、その永遠無限の神様をしっかりと信頼してファラオを恐れずに神様を恐れ敬って歩めるかどうかということは、ただ知識を知ってますということとは全然次元の違うことですよね。知ってる人はたくさんいる、でも本当にそれを信じて受け止めて神を恐れ敬って生きるかどうか、これが信仰です。知識ばっかり頭いっぱいになってね、でかくなってね、理屈ばっかりこねてるけど何一つ現実にはそれが生きて働いていないっていうことがあり得るわけで、私たちは気をつけなくちゃならないですよね。現代人は特に賢いですからね。知識は大切ですが、軽んじてはいけませんが、しかし大切なのはその知識に基づいて、その知識を受け入れて従って生きているかどうか、そういう意味で神を本当の意味で恐れ敬い、神様に信頼して自分の人生を築き上げていこうとしているかどうか、それが信仰にとってとても重要なことだと言って間違いないというふうに思いますね。神様はこの名を示すことによってモーセを、そしてイスラエルの人々を、大丈夫だ、私が共にいるから、そういう励ましを与えられたということですね。おそらくモーセはそのことを悟ったと思います。この言葉を聞いてモーセは深い慰めを得て、あと大きな励ましを得たんだろうと思いますね。そしてこの永遠に存在される神様は今ここにいる私たちと共にいて、私たちがこの世の中で生きていく上でも同じように生きて働いてくださるということを、ぜひ私たちも心に留めておきたいと思うんですね。さて最後になりますが、神様のモーセに対する励ましはもう少し続きます。最後の15節から22節を読んでみたいと思います。15節、神はさらに続けてモーセに命じられた。イスラエルの人々にこう言うがよい。あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が、私をあなたたちのもとに使わされた。これこそ常しえに私の名、これこそよよに私の呼び名。さあ行って、イスラエルの長老たちを集め言うがよい。あなたたちの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である主が私に現れてこう言われた。私はあなたたちを顧み、あなたたちがエジプトで受けてきた仕打ちをつぶさに見た。あなたたちを苦しみのエジプトからカナン人、ヘト人、アモリ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人の住む乳と蜜の流れる土地へ導き上ろうと決心したと。彼らはあなたの言葉に従うであろう。あなたはイスラエルの長老たちを伴いエジプト王のもとに行って彼に言いなさい。ヘブライ人の神、主が私たちに出現されました。どうか今3日の道のりを荒れ野に行かせて、私たちの神、主に犠牲を捧げさせてください。しかし私は強い手を用いなければエジプト王が行かせないことを知っている。私は自ら手を下し、あらゆる驚くべき技をエジプトの中で行い、これを打つ。その後初めて王はあなたたちを去らせるであろう。その時私はこの民にエジプト人の好意を得させるようにしよう。出国に際してあなたたちは何も持たずに出ることはない。女は皆隣近所や同居の女たちに金銀の装身具や街灯を求め、 それを自分の息子娘の身につけさせ、エジプト人からの分取り物としなさい。ここで神様はモーセに向かってね、これから後に起こる取るべき、モーセが取るべき行動の手順をきちっと教えてますね。事細かに説明している。またこれからどういうことが起こるかということも説明してくださっている、ね、それを前もって伝えてくれてる。これ至れり尽くせりっていう感じですよね。神様はモーセに使命を与えて、さあ行けっておっしゃった。ただ一人で行ってこいっていうんじゃなくて、私が共にいるとおっしゃった。しかもこれからどんなことを一つ一つしていくべきかっていうこともこうやって手順を教えてくださってる。どういうふうになるかっていうことも、まあある程度ね、具体的にモーセに教えてくださってる。そういう方だってことですよね。聖書を学んでいくとそういうことが分かると言ってもいいかもしれません。また祈っていく中で、ああ神様確かに共にいてくださって、今日のこの集いをこういうふうにしてくださるなとかね、今日のこの一日をこんなふうに導いてくださるかというね、そういう信頼を与えてくださると言っていいかもしれませんね。とにかく神様はあらゆることをご存知であって、私たちが行く道のすべてをご存知で、道の必要のすべてを一つ一つ備えてくださる。危険があれば危険だということもおそらく教えてくださる、そういうお方であるということがこういう記述から分かりますよね。モーセはまずイスラエルの長老たちを集めるように示されています。そして彼らの神様が現れて、エジプトで彼らが受けている苦しみについて心を止められて、彼らをエジプトから救い出し約束の地に導こうとしておられることを告げなさいって言われてますね。具体的にね、するとその彼らはモーセの言うことを信じるだろうって言われています。そのことも説明されてるね。その後でモーセと長老たちはファラオのところに行って、まあ自分たちの神様を拝みにね、礼拝しに荒野に行かせてくださいっていうことを談判しなさいっていうことも言われてますね。しかしファラオは簡単には彼らを行かせようとはしないだろうっていうことが言われてます。困難があるよって。その時神様はさまざまな奇跡を行ってエジプトを打つので、ついにファラオもイスラエルの民をエジプトから去らせるようになる。しかも彼らがエジプトを去る時にはね、今まで働いてきた報酬として金銀着物などを要求してもらってきなさい、エジプトの人たちはくれるよって言ってるわけです。面白いですよね。そんなことまで全部事細かにモーセに教えてくださってる。ここまで分かれば行くでしょうね。あとはただモーセにとってはただただ神様の御言葉約束を信頼して、その手順に従って歩んでいけばいいっていうことですよね。そういう意味では私たちも聖書が与えられているという時に、私たちがどう生きるべきかっていう必要十分な情報が聖書を通して私たちに与えられていると言っていいかもしれませんね。人生の全てが分かってしまうって意味じゃないですよ。私たちが本当に神の民として幸せに元気に力強く生きていくために必要十分な情報はこの聖書の中に込められている。こんな分厚いわけですから相当あるわけですよね。ある人はね、僕は知りませんけど、3万5千ぐらいの神の約束がこの聖書の中にあるって言うんですよ。3万5千もどうやって数えたんだろうと思いますけど、とにかくあるって言うんですよね。そういった約束をしっかりと握りしめて生きていけば、こういったことが起こってくる。モーセの生涯にはまさにそういうことが示されたということですね。まあ、こんなふうに全ての手順が説明され、モーセの働きは確かに困難はあるけれども必ずうまくいく、そしてイスラエル人は必ずエジプトから脱出できることがはっきりと告げられました。全能の神がこう言われるんだから絶対に間違いがない、すでに勝利は決まってるってことですよね。これは私たちもの信仰においても同じでして、私たちはすでに悪魔にサタンに勝利してくださったイエス様を信じている。サタンは確かに今もこの世に存在して私たちを誘惑したり攻撃したりします。しかし勝利はもう確定している、イエス様によって、十字架によって。ですから私たちは攻撃や誘惑は受けますが、それに振り回されたり敗北する必要はない。キリストにより頼み、キリストに信頼し、キリストの指し示してくださる手順に従って生きていけば、キリストが勝利を約束してくださっている。そういう意味では 何千年も昔のイスラエルの民モーセに与えられた神の約束は今を生きる私たち神の民クリスチャンに、ね、与えられているものと全く同じ、信仰の原則は全く一緒だと言って間違いないということだと思いますね。今週も勝利のイエス様が皆さんと共にいてくださいますように、今週もそのイエス様と共に歩む日々であることができるように心からお祈りをしたいと思います。一言祈ります。